はい、渡辺です。今日はね、お金持ちになったら生活ってどんな風に変わるのかっていうのを話そうかと思ってね。前、周平さんっていうコンサル生がいた時に、年収800万以上は幸せが変わらない。1000万、2000万になっても変わらないって、話を聞いたんですけど、実際に変わらないですかって聞かれて、なんてその時答えたのかちょっと思い出して話そうかと思ってね。まあちょっとその前に、なんかね、俺のちょっと今後の人生計画について話そうかと思ってね。なんか渡辺さんが今後どうなるのかって気になってる生徒もいるみたいでね。まあ俺のことなんか気にしなくていいのに、渡辺さん今後どうなっていくんですかみたいな。まあどうなってくとかもないよね。もうビットコインに5000万さらにオールベットしてるわけだから、オールベットするわけだから、そんなのもう、普通じゃないでしょ、動き。その、ヨザーだとかなんとかとか見たら、それは大したことないかもしれないけど、普通に俺の周りで俺、この実際の知り合いでこんなことやってるやついないからさ。だから、あれでしょ、話題にこと書かないでしょ。浦さんとかこれ、その音声とか聞いてたら、やっぱこの人すげえなって多分思うと思うんだよね。俺自分でやってること自分ですげえと思うもん。こんなやついるんだって。まあリーゼントにそれ言ったら、なんかどんな感じに見える、この新たに BTC に5000万オールベットするって言ったらって言ったら、上がりに行ったなって感じって言われて。何それって言ったら、いや、こいつとうとう上がりに行ったなって。何それって。まあ、要は、京都に上洛みたいなもんだよね。戦国時代で言うと。天下統一のために、今川義元が武田信玄と、その小田原の北条と三国同盟作って、背中に敵がいなくなってね、婿とか娘交換して、その時に京都に攻め入ったわけよ。もう後ろに敵がいないから関東の方に。で、京都取って天下統一しようとしたんだけど、桶狭間で織田信長に殺されちゃったわけね。まあ、多分そんな感じだと思うんですよ、言いたいことはね。もう天下取りに行ったなって。まあ、上がりに行ったなって。上がりに行ったよ、俺。その5000万っていう軍資金をだよ。作るのには、普通にだよ。仕事で言うなら8000万くらいの純利、7000いくら何百万の純利益を上げないと、その余剰資金は作り出せないからね。わかる言ってる意味。普通に7000何百万の純利益を出さないと、しかも出したところで、それ BTC にオールベットってもう怪人やんって思わない？俺だから昨日のコンサル生にも言ってたもん、女の子に。俺気合入ってるでしょって言ったら、気合入ってますって言うから、気合入ってるでしょって言ったら、超気合入ってますって言うから、なんかもう強制的に、なんか言わせてる感もあったけど、いや、ほら、しばらく音声とかさ、あんま配信しなかったじゃん。で、ブログとかも更新してないしさ、もちろんコンサルとかも全然来てないわけですよ。まあみんな仮想通貨に行っちゃったのか、まあ俺がブログ更新してないっていうのもあるけど、それでこの人大丈夫なんですかみたいな。でも今回の見ても全然大丈夫だと思ったでしょ。全然大丈夫だっていうか、むしろ待ってたんだよ、蜘蛛の巣のように、この瞬間を。もう2021年からずっと張って待ってたわけですよ。この下落相場を。すべてはこのために。わかります？もちろん、ダーンってやって、かけて、バーンって暴落する可能性はもちろんあるよ。まあ、そらそうでしょう。ベットしたわけなんだから。いやー、そうなったらね、俺多分もう投資やらないと思う。そうなった時は俺多分投資ってやらないと思う。なんでかって言ったら、俺にとって投資ってもう BTC しかないんだよね。興味がない。全く興味ない。俺 FX とかやろうとも思わない。もう心に芽生えたこともなければ、ショートって分かる？下がったら取るってやつ。あれもやろうと思ったことない。レバレッジもやろうと思ったことないし、やり方も分かんない。 多分ね、俺はね、もうこのね、仮想通貨とかビットコイン以外ね、興味がないんだと思うのね。っていうかね、俺はね、実はこの仮想通貨のビットコインに関しては投資だと思ってないんだよね。新たなビジネスぐらい思ってたんだよね。それどういうことなのかって言ったら、じゃあ、財布が売れます。財布カスタマイズしたら売れます。つって、財布に300万とか400万とか入れて OEM するじゃん。サプリメントでもそうなんだけど。それと同じ。ビットコインっていう一つの商品に、かけてる感じ。だから、例えば、5000万入れて、すでに他で持ってるやつはちょっと計算してないってことね。今回新たに公開するやつは、この金額ってことね。手持ちで持ってる、あれはもう、別会計でもウォレットに入って、保管しちゃってるから、俺はもう絶対出さないって決めてるから。だからそっちの話は置いといて。で、今回の俺はこのビットコインに関しては、なんかね、一つの商品 OEM してるような感じなんだよね。だから5000万が3000万に減ったところで、なんかまあ2000万損失出したっていうのはさ、財布400万で作って、300万でしか回収できなかったみたいな。まあ、軽いそんな、ちょっと待って。昇降デスクって言ってね、この段差変えられるやつだから、ちょっと腰あたりまでテーブルを持ってきた。で、そんな感じなわけですよ。なので、新たな一つのビジネスみたいな感じで、まあ、ビジネスっていうか、まあ、投資っていうジャンルになるのかな。まあ、そういう感じで、思ってるわけですよ。で、さらに、これ、ドーンってかけてさ、いや、田辺さん、そんな余裕あるんですかと思うかもしれないけど、俺は別に余裕でやってるわけじゃない、正直言って。結構自分でも勝負かけてる。相当、個人資産も入れると BTC 持ってることになるから、もう、ほぼ全ての資産を BTC に変えるっていう風に近いからね。余剰資金を。これは、俺の中でも結構、人生では、もう俺も自分自身がこんなことやるとは思わなかったっていうぐらい結構でかい勝負で。まあそれだけ自信があるってことね。まあ時間をかければね。時間をかければ必ず俺が買ったところよりはプラスになるっていうふうに思ってる。なぜならこの業界自体がね、ビットコイン以外の仮想通貨っていうか、そのなんとかチェーンとかね、そういうのがまだまだ止まらなそうだなと思って、ただその個別銘柄にかけるっていうのは、人気になるかどうか当てられないから、俺は、この業界が成長していくんだったら BTC は絶対上がっていくから。BTC っていうのはこの業界にとっての Apple、Google、Facebook、Microsoft 全部合わせたような銘柄だから。もう、こいつが下がったらもう全部終わりみたいなもんだから、もう指標となる日経平均とか、ナスダックとか、なんかその、S&P500 みたいな、その、指標となるものだから、太陽みたいなもんね、仮想通貨の。うん、こいつがいなくなったら、この太陽系いなくなるみたいな感じね。こいつがいるから、それを使って他のができるみたいな、そういうのがあるから、どんなにいいコインでも、ビットコインが大暴落したら、もう巻き添えを食らうってことはそういうことなわけじゃん。うん、よくいるんだよ。いろんなこの上位のコイン、ビットコインに何割、イーサに何割、リップルに何割、ポルカドットに何割って、俺はそうじゃなくても BTC にオールベットでいいと思ってるの。なんでかって言ったら、他のコインのことを調べる時間がもう省けると思ってるのね、BTC にオールベットした方が。で、俺は結構でかい勝負をかけてるわけですよ。本当に、ビットコインが1000万、1BTC1000 万とかになったらもう確実に数億っていう状態になるから、もうそれは本当に、しかもあれだよ、まだこっから下がんないで、俺が結局5000万全部入れられなくても同じだからね。裏に俺は持ってるから。なので、もうこれで、上がりだよ。まあそんなうまくいくかどうかわかんないけどね。俺は人生で結構いいチャンスが来たと思っている。うん。しかも自分の中で結構確固たる自信がある。まあそういうふうに考えるとさ、なんて言うんだろう。まあ、君たちから見てさ、ブログも更新してない。メルマガの音声も全然配信してないけど、やってることはやっぱりもう、普通になんか、 物販の情報を流してる奴らよりはるかにエキサイティングなことやってるっしょ、俺自分でそう思うもん。自分のやってることが一番だって。俺ね、他のビジネスマン見ても全然羨ましくないんだよね。自分のやってることが一番儲かると思ってるんだよね。それも自信持って言える。逆にみんな俺と同じことやればいいのにって思ってんだけど、まあそんなことは大きな声で言わないけど、どんなに YouTuber とかいろんなやつらがこうした方がいい、こうした方がいい、こうした方がいいって言ってようが、俺は自分のやってることが一番だと思ってる。もう揺るぎないし、もう疑いもない、本当に。なんでこいつらこれやんねえんだろうぐらいの気持ちで自分の行動を動いてる。しかもそんなになんか全然努力してない。なので、まあ、ちょっと話は置いといて、どの話するんだっけ。あ、そうだそうだそうだそうだ、今後俺がね、どういう生き方をしていくのか、まあ、あんまりもう更新しなくなるかもしれないからね。なので、でも暇だったら更新するかも。でも暇なんだよね、別に結構、毎日空見てるみたいな感じだから。なので、今後俺がちょっとやっていくことを1分ぐらいでまとめると、やっぱ暇だからやっぱ俺は中国語を学んで、やっぱ中国に行きたいわけよ。まあ、本当は中国にもいる予定だったのね。で、なんで中国なんですかってところなんだけど、これは結構複数ある。まず一つ、自分の今やってるビジネスからあまりにも遠いことをやるっていうのはリスキーだっていうのが、まあ、今後ね、どういうことをやっていくのかって言ったら、俺は中国に行きたいわけですよ。で、なんで中国に行くのかって言ったら、あまりにも自分の今やってることと離れるっていうのはやっぱ良くないって言われてるから、まあ、なんでかわかんないけど良くないってことをよく聞くから、やっぱ離れない方がいいなと思って、中国輸入でさ、やっぱりもう10年も一番長く続いた職業だし、なのでやっぱあと商品開発とかね、新しい商品とかね、俺新しい商品とかすごい好きなんだよ、新商品とか。だけど自分のアイデアってすぐに形にしないと実行できないわけね。だから隣に家出たら目の前に OEM の会社があるとかだと超楽なわけよ。そうじゃん。で、あと扉開けたら新商品が羅列されてるとか超良くない？問屋さんで。なので俺は問屋街に住みたいってずっと昔から思ってたわけね。で、日本とどっか海外を2つ拠点を持ちたいわけよ。3つは無理だね。どうせ行かなくなるから。なので2つ拠点を持ちたいと思って、俺はどこにするのかって決めたら、絶対広州。広州、広州は南国だから、南国だから広州はちょっとタイとか台湾とかと気候が近いわけね。なので俺は広州と、まあ、深圳でもいいんだけど、広州深圳あたりね。なのでもしかしたら会社は香港に建てるかもしれないけど、今ちょっと香港がね、どうなるのかってちょっとあるから、まあちょっと今のところ俺のイメージは広州と日本を半年半年で往復する感じ、イメージね。今後の人生ね、40歳になってからの人生ね。で、なんで中国なのかって言ったら、新商品が出ていつでも OEM できて、そこを行ったり来たり行ったり来たりしてるんだったら、あ、やっぱいい商品とかアイデアが溢れてくるじゃん。目の前に新商品がブワッと並んで、いつでも OEM できて、それが安くてって、しかも俺はそっちの業界で結構うまいわけだから、それがさ。で、そうなんだよ。俺ってめちゃめちゃうまいんだよ、実は OEM とかって。ただいつも思ってたのが、このアイデアをすぐに形にできないと、すぐに消えてっちゃうんだよね、アイデアって。中国まで行かなきゃいけない、探さなきゃいけないとかだとめんどくせえじゃん。だから問屋街に住みたいと思ったんだけど、日本の問屋街しょぼすぎんだよね。だからインターナショナルギフトショーとかがある幕張メッセの前に住もうと思ったんだけど、それもなんかね、環境的になんかどうなんだろうって、なんかやる気が起きないから、やっぱ現地に住んじゃった方がいいなと思って。で、もう一つ、まあ中国語は日本人にとって覚えやすいわけじゃん。あと 俺の一応調べたデータによるとだよ、中国とアメリカは今後ロシアが弱体化した後に揉めるから、中国に資産を置いとくっていうのは結構危ないことなんだけど、だから俺は BTC なわけね、無政府の方がいいわけね。で、そのなんだけど、俺の今掴んでる感覚だと中国経済は多分アメリカ抜くと思うのね。中国のその発展度合いが半端なさすぎて、まだまだ発展する勢いな感じがするわけよ。実際広州はもうに東京よりも物価高いから、あ、なんかコンサル生からなんかこのウエストポーチがすげえなんか不良品なんですよ、なんですかこれとかなってなんか言われたんだけど、俺がそれ安いやつじゃねえのって言ったら、10元以下ですとか言うの。10元ね、180円とか200円以下ってことね。あの中国人にとって200円って俺たちで言う100円みたいなもんだよ本当に。中国の方がレベルが高いってことね、物価が高いから。つまり中国人、俺たちの考えだと中国人10元って言ってもお前らの国で売ってるものだろ、お前らの国で売ってるものはなんでこんな不良品なんだって言ってるかもしれないけど、いやいやいやいやいやいやいや、中国の方がもう物価高いんですよって、広州とか上海とかの方がね。要は今あなたが暮らしてるところよりはるかにレベルが高いんですよ、中国のその都市の方が。そこで生活を維持するっていうのはもう日本人の給料じゃやっていけないわけよ。そこの200円っていうのは俺たちにとって50円の商品に文句言ってるようなもんなわけよ。言ってるの分かるよ。俺たちは勘違いしてんね、中国人がもう貧乏人で、中国は200円のものですら頑張って作んないとお前ら生活成り立たねえだろうみたいな感じだけど、全然違うからね。行けば分かる、行けば分かる。本当にあの公共料金は安いし、タクシーとかは安いんだけど、食事も安いんだけど、もうスターバックスとかマクドナルドとか日本より高いからね。それでもうワンサカいるからね、もう若い子たち、学生さんとかだって、まあ、そんなもんだよ。もうスターバックスとか600円とかだよ。あ、600円とか、まあ日本と同じかもしれないけど若干高いよ。それでもいっぱいいるからね、お客さん。そんなところに200円のものウエストポーチって、そりゃもう日本で言うなら100円ショップのウエストポーチみたいなもんだよ本当に。わかる？あの、安いものを選んじゃうと品質悪いからね。だから、俺は10元以下っていうのを絶対選ばない。な、疑う10元以下だと変な不良品混ざってくるって。同じ商品のページがあったら、俺高い方からしか選ばない。うん。5元高くたって、まあ、倍、ダブルプライスの20元だって、200円高く売ればいいわけじゃん。その、トラブルの方がめんどくさいってこと、検品したり。わかる？言ってる意味。あの、だから安いのを選ぶっていう、その、あなたがいけないんだよって。要はそれをなんでいけないのかって言ったら、経験値がないからそうしちゃうわけね。まあ、中国輸入始めた人たちって勘違いしてんだよ、中国人の方が下だって。うん。もう、都市によっては、しかもその日本より上だし、その日本より上の都市がもう、日本人の人口以上にいるんだよ。あの、もう目覚ました方がマジでいいよ本当に。あの、別に中国フリークじゃないよ、俺は日本人大好きだし日本国発展してほしいと思ってるかもしれないけど、日本よりも金持ちの奴らが中国には何倍もいるわけですよ。その人わかる？だから俺たちはもう中国人で言うと真ん中かちょっと下ぐらい、真ん中よりちょっと下ぐらいの位置にいて、もうなんとか体制保ってるっていうレベルの生活なわけよ。残念だけどね。うん、それは心は日本人のが優しいとかあるかもしんないけど、なんかかなり抜かされたよねこの10年って。しょうがないよね。日本には中国のなんかダメなところとか経済成長がうまくいってないみたいな放送しかされてないよね。うん、それは俺も思う本当に。あのウクライナもそうだよね。ウクライナっていうのは治安も良くないところですよ。あの本当に世界一ちゃ良くないところですけど、まあ今、戦争で俺もウクライナ寄りで、かなりウクライナ寄りで、かなりっていうか 99.9% ウクライナ寄りだけど、いやいやいや、お前ら平和な国だったわけじゃねえだろっていうのあるわけよ。あるよ。 なんか、ウクライナは平和な国で素晴らしかったんですって、いやいやいや、ヨーロッパ最貧国だから。特にあのドネチクのあたりっていうのも、行ったら殺されるっていうぐらいだから。もうポーランド人も絶対行かないぐらいだから。ウクライナのドネチクの方なんかに車で行ったら射殺されるっていうぐらいなわけよ。でもなんか知んないけど今もう、なんかウクライナスーパーヒーローでさ、まあそれはいいよそれで。なんかとても素晴らしい国だったんですみたいなこと言うけど、いやいやいやいやいやいやいや。ゴルゴ13でウクライナのドネチクから帰ってきたら KGB 顔パスで入れるぐらいなんだから、なんかちょっとこれ違うよねっていうのはありますよ、俺の中で。全然ある。うん。いやいやいや、こんな、なんか素晴らしい国みたいな、じゃねえだろ、どう考えたってって。俺だってウクライナのリビフって一番安全な都市だって朝方着いたんだけど、電車ね。朝方着いて駅の方も降りてるよ、リビフの。なんだっけ、キオスクの裏に腰掛けた瞬間に、もう超巨大なホームレスたちに、ジェーニギって言われたもん。ジェーニギって金って意味で、ロシア語で。え？って言われて、もう朝方だよね。もうまだ電車も、バスももうなくて、調べて、バッグ下ろして、やった瞬間にもう囲まれて、ジェーニギとか言われて、そしたら超ごつい、ロシア人が一人、ロシア人がウクライナ人が現れて、思いっきりそいつら蹴飛ばして、行けって言ったわけ、俺に向かって。だから、襲いかかってきたホームレスとそれをなぎ倒す男がいて、もうそれがウクライナの始まりなわけよ。もちろん平和な部分もあるけど、その観光地って言われてる部分は。まあだから、なんて言うんだろう。まあ一言言うと、実際に行ってみるのとテレビで見る映像はやっぱ違うって感じだよね。全然違う。全然違う。全く違う。いや、そんなにそんなに平和な国じゃないでしょって。どう考えたってって。シリアに行く人よりも危ない。シリアに行くことよりも危ないって言われてたぐらいなんだから、ウクライナって。俺だってそれ相当の覚悟で行ったわけだから、なのに博士じゃないけども、めちゃめちゃ平和な国でしたみたいななんかイメージになってるから。いや、俺の中ではもう、今のなんかウクライナっていうのはまさに想像してたウクライナなわけね。まあいいよ、ウクライナの話はもうちょっと置いといて。なので俺はどういう風にするのかって言ったら、やっぱり暇だから中国行くよね。うん。あと日本には、で、俺日本の拠点っていうのはね、まあそうだな。まあでもそこまで細かい目標を全部喋っても、途中で目標変わるかもしれないからさ。まあでも今のところそんな感じかな。うん。あと資産の大半はもう BTC に変えていく。余剰資金があったらね。まあ日本円とかももちろん、ある程度持っとくけど、まあでも今回投資した BTC は、でもう放置かな。ビットコインはね。で、うまくいかなかったら俺は投資ってのは多分やんないと思う。これにしか興味ないから。あ、で、最後に、あれだね。俺が今後こういうことやるっていう目標よりも、あ、でも、もうちょっと最後話したいのが、やっぱり頭に思い浮かんで、こういうカスタマイズしたいな、とか思ったものがすぐに目の前でできる環境ってね、やっぱ俺をかなり活かすはずなわけね。自分自身でそれがものすごい自分の能力を引き出すってことが分かってるから。わかります？で、あと一つ、次。お金持ちになったら、みんな知りたいでしょ？実際に年収800万以上、稼いだら、本当に幸せじゃないんですかみたいな。夢壊すわけじゃん。でも実際には全然違うよ。年収はどうかちょっとわかんないけど、俺も個人事業主だった時からもう売り上げ、ビジネス始めて初年度7800万ぐらいあったから。で、利益率が7、80%。まあ、もっとあったかもしれない。すごいでしょ。あったから、もちろんそれ在庫に変わっちゃってるから、個人事業主だった時ね。あれなんだけど、資産。金融資産ね。だまあ、BTC とか、金融資産って何かって言ったら、すぐに現金に変えられる資産のこと言うわけ。もちろん不動産もそうだけど、すぐに現金変えられる、まあ、資産のことを、NFT がダメなのは、すぐにお金に変えられないからなわけよ。いくら1万個、絵があるからって、あとあれだよ、NFT ってのは、アルトコインと一緒だからね。絵がついてるだけだからね。 池早さんが NFT めちゃめちゃ売ってるけど、あれは池早コインを売ってるんだよ。ただし、コインを売るとガクトコインだとかすげえ叩かれるじゃん。なんとかコインで詐欺だとか。それがなんか知らないけど、絵になっただけなわけよ。その、売り出した後やることは同じだからね。で、池谷さんにはね、池谷コインなんて言ったら変な、また詐欺師だ、池谷、うひゅひゅひゅとか言われるけど、なんか、クリエイターを救うんだっていう大義名分で、ある意味コインを売ってるわけよ、あの NFT って。だから、あれ、アルトコインなんだ、ある意味。アルトコインってビットコイン以外のコインで。で、その、資産ね。そういう NFT ってすぐ現金化できないから資産じゃないわけよ。すぐ現金化できるものは本当資産だと思う。BTC とかイーサとかね。で、株もあれだよ。流動性って言ってすぐに現金化できないんだったら資産じゃないよ。だからやっぱりよく言われてんのは GAFAM って言われて Google、Apple、Facebook、Amazon とかそういうところの株っていうのは貯金だって言われてんのね。もうすぐに現金化できるわけじゃん。別に Google とか Facebook とかの Amazon とかの株って売り買いすぐできるから。だからある意味貯金だって言われてるのね。貯金するなら GAFAM の、株買っといた方がいいっていう風に投資の世界で言われてるぐらいなわけね。で、資産あるじゃん。その資産が、まあ、感覚的にだけどね、3000万。うん、借金額じゃないよ。借金って俺1円もしてないからさ。全くしてないから。ビジネス始めた時はしたよ。うん。で、借金ない、借金ないっていうか、じゃあ、3000万持ってて、1000万借金あんだったら、あなたの資産は2000万ってことなわけね。わかる言ってる意味。要は全部清算した時に残るお金いくらなんだってことね。その金融資、それを金融資産って言うんだけど。うん。で、その、金融資産が、まあだから貯金とかだよね。が、3000万ぐらい超えたあたりぐらい。うん。まあ5000万とか6000万とか増えていけば、それはそれで、どんどんどんどん気持ちは高まっていくんだけど、3000万くらいから、だって0から3000万なんだから、結構でかいわけよ。で、3000万あるとかなり楽なわけね、なんか。楽っては何かって言ったら、フェラーリ買わなければもうなんか安泰みたいな感じでね。安泰っていうか、まあとりあえず何年か仕事しなくても大丈夫だろうみたいな。それは、ポルシェ、フェラーリとか買っちゃったらすぐなくなっちゃうわけだから、それ売ればもちろんお金になるんだけど、キャッシュがなくなっちゃうからね。なのでちょっと不安になるかもしれないけど、3000万の金融資産を超えたあたりね、そこからゆっくりだけど、めちゃめちゃ気分がいい。間違いない。めちゃめちゃ気分がいい。本当に。3000万超えた金額を手元に、税金で持ってかれた後ね。意外と3000万稼いだ時って税金で1000何百万持ってかれ、1000万くらい持ってかれるから次の年予定納税とかで。全然ねえじゃん、もう銀行からになったのかよってなるから。でもその次の年ぐらいから結構ね、もうね、予定納税で引かれてるから、次税金半分しか引かれなかったりするから、溜まっていくわけですよ。で、3000万超えたあたりぐらいからすーげえなんかね、楽。わかりやすく言うと、人間って本来こういう気持ちで生きなきゃいけないんだなって感じ。それ以下だった時の、いや、自分はそうではないけど、人たちってやっぱ金に追われてるじゃん。で、目ギラギラしちゃってんじゃん。だからなんか判断も儲かる方とか、そんなこと言ったって現実はとか、まあ、とりあえず仕事しないととか、目覚ましで起きないとって感じじゃん。でも3000万超えたあたりぐらいから、ちゃんと仕事はやってるって手ね。なんか、心にめちゃめちゃ余裕ができる。余裕のある人っていうのがオーラで出る。うん。だから、マッサージ行っても、もう一番おすすめで、このアロマプラスで、 1500円で特別な香りがしますとかなんか言われたって、じゃあそれみたいな。だからもうね、オーラがね、その、せっかく行くんだからケチケチするとかじゃなくて、せっかく体験するんだから一番いいのみたいになるわけよ。どうせそんな2倍も変わんないし。だからね、至るところでね、余裕のある人だっていうオーラが出るわけね、やっぱり。そうなるとやっぱ、今までカリカリカリカリしてた人たちも、だいぶこの人たちの本当の優しい、なんかところっていうのがもう全体的に出てると思うのね。わかる言ってる意味。要は、お金がないと多分そんなオーラが出る人であってもお金がないわけなんだから、余裕がない生活になっちゃうわけじゃん。なんか例えばリーゼントの友達とかいつも怒ってるわけですよ、その。前の運転手がどう、トラックだからさ、前の運転手がどうだとか、飛び出して喧嘩とか始めるわけですよ、本当に。なんか信号では斜めにつけて、この野郎って外出てったりとか。で、会社の上司がムカつくからっつってなんか、辞めるときに思いっきりなんかアクセルかクラッチかなんかやってぶっ壊していくとか、ドーン壊れちゃいましたっつって。300万修理費とかで、ズーム見るっつって辞めてったり、なんかもう、悪魔のような性格に見えるわけでも、あいつもめちゃめちゃ金持ってた時っていうのは、そんな感じじゃなかったわけですよ、新聞屋の時に。まだ新聞屋好景気だったから、まだギリギリ、営業頑張れば700万とか行ける人は行けたからね。その時はもうそんな感じじゃなかったんだけど、やっぱもう400万からどうしても上がらない。大型の免許取んないともう絶対上がらない。500万とか厳しいなって時代になってきたあたりぐらいからやっぱ性格だいぶ変わっちゃったわけですよ。うん。余裕がないって感じだよね、要はね。つまり、お金が3000万くらいあると多分余裕がね、プラマイゼロのやつで借金とか合わせて3000万くらいあると、やっぱり心に余裕のある人になるから、いいやつになると思うのね、全体的に。どんなに、今カリカリ、だカリカリしてるから悪いやつなわけですよ。わかる？お金なくなると、やっぱり人騙してでもお金取ろうと思うやついっぱいいるわけよ。でもそいつも実に10億とかそいつに渡したらそんなことしないわけじゃん。つまり、お金がないっていうことは、やっぱり、その、余裕をなくすわけよ。うん。余裕をなくしてる人たちが多いってことね。Amazon OEM とか YouTube で教えてるやつらってそういう状態なわけよ。自分のお金を回収したい、自分のお金を増やしたいからもう、Amazon EM なんか儲かんないって分かってんだけど、ぐっとこらえて多分教えてんだと思うのね。そういうの俺がダメだよって言うと、批判を気にすんなとか言うから、それ批判を気にすんなじゃないんだよ。ダメなことなんだから気にしろよって俺思ってんのね。批判を耳に入れないとか言ってんだけど、いやいや、批判じゃないんだよって、その、ダメなことなんだよって。詐欺なんだよ、お前がやってることはって。それを気にしないじゃなくて気にしなよなの。しなきゃダメなんだけど、もうそれを聞いてしまうと、Amazon EM なんかダメだっていう、その話を耳に入れちゃうと教えられなくなるじゃん。そうするともう自分のお金が稼げないから、もうどうしてももう耳を塞ぐしかないわけよ。で、自分のお金が潤ったら多分やんなくなると思うのね。なると思うよ。絶対に不幸になるもん。教えてもらった人は。今現在やったって。その100人に1人ぐらいしかうまくいかないと思うよ。せめて5、600万の資金がないと。で、そのうまくいってるって言ってるやつも多分ビジネスやって1年目2年目だから裏の計算ができてねえから儲かってるように見えてんだよ、そいつも。いやいや、全然違うから、お前計算してみろよって。多分計算もできないんだよ。うん。そういうトンチンカンたちのコンビたちがAmazon EM うまくいってますよって言ってるわけよ。全然わかる言ってる意味。コンサルタントのやつから見たら、うまくいかないと思ってんだけど、100人に1人ぐらい金持ってるやつはうまくいく感じがするわけよ。でもそのうまくいってるやつってのは、裏で自分がビジネス2年目のど素人だから、計算できてると思ってんだよ、本人は。でも俺から見たらできてねえわけよ。そんなビジネスの金の計算や、物販の金の計算や、為替入れた計算ってうまく いかないから、しかも広告使ってんだったら、ものすごい、その利益の計算の出し方って難しいはずなわけね。でも、ご本人はできてると思ってるから、できてるって言ってるし、こっちはその、できてるって言って、裏の会計まで全部見せてもらってチェックすることはできないから、できてるって言ってんだから、まあできてんだろうと思ってるけど、できねえよ。もう業界自体ができないって、 で、これだけ仮想通貨とかだって分析する人なんだ、俺。それで分からないわけないわけよ。なんだけど、それを俺の話をしちゃったら、アマゾンの OEM も教えたら、自分詐欺師だって認めることになるから、批判を気にすんなとか言ってんだけど、批判じゃねえよって。気にしろよなの、本当のこと言うと。お前やばいよ、それ本当に継続すんのって。でも、まあちょっと話は、あれだけど、で、そうなっちゃうわけよ。お金がないとね。なっちゃうと思うよ。で、3000万くらいやっぱりキャッシュがあると。そんなね、自分の生活があまりにも、その、なんていうの、金持ちライフじゃなければ、そんなことまでしてお金を稼ごうなんて思わないはずなわけよ。だから余裕のない奴らなわけよ。Amazon EM 教えてる奴らって。そうだと思うよ、本当に。まあもしくはツール売ってる奴らだよね。ツール売ってんだったらもう、それ仕方ないよ、そのツール作っちゃったんだから。で、うん、まあでも俺は Amazon EM で、独立しろって言ったら絶対やんない。サラリーマンになる、絶対に。絶対なる。アマゾン EM だけで暮らせって言われたら、俺はサラリーマンになる。てか、その言葉でもう分かるでしょ、どれだけって。どれだけの、あそこで生き、あれだけで生き残っていくってことが不可能かどうか。俺は絶対、サラリーマンになる。俺レベルでもやりたくない。うん、将来がない。あんなすぐアカウントが止められるようなところで言い訳も聞いてくんねえんだから。で、3000万くらいあるとマジで心のゆとりがあると思うよ。で、まあゆっくりだけどね、これ5000万とかなればなるほどそうなっていく。もちろんモチベーションも下がってくるんだけどね、頑張るモチベーションがなくなるから。で、どんな感じなのかって言ったら、なんかね、わかりやすく言うと、まあ道端で誰かと肩パーンってすれ違うとすんじゃん。したら、あっ、どうせこいつ3000万持ってないわけでしょみたいな感じで許せちゃうんだよ。これ本当に。なんかね、なんて言うんだろうな。もう超嫌なやつになってんのかもしれないけど、横断歩道とかで、こう信号待ってても、まあこの中で3000万以上持ってんのは俺だけでしょみたいな。本当にね、そういう感じになる。マッサージ受けてても、なんかね、まあ俺持ってるよみたいな感じで、なんかね、もう常にそういう状態。ね、これならないとわかんない。で、これ金額が上がれば上がるほどそうなる、本当に。なるなるなるなる。俺3000万くらいからなったもん。で、勝手に脳みそになってくるわけで、別に俺の性格がどうこうじゃなくて勝手になってくるわけ。多分これリーゼントもなると思うよ。リーゼントはすでにビットコイン持ってるからなってるかもしれないけど、でも今結構下がってきてるから落ちてるかもしれないけど、3000万本当にボーンって渡したら、あんな怒らないと思う。うん。なんか、タクシーが割り込んできたっていう車運転してってなっても、なんだよこいつ、まあいいよ、どうせお前じゃ3000万持ってねえだろって言ったら多分ね、許せちゃうんだよね。俺それを周平さんに言ったら、それとか言われて、えって、それって言われて、渡辺さんそれ本当なんですねって言うから本当ですよ。こんなバカみたいなこと言うとあれですけど、どこのサービス受けてたって、水こぼされたってはいいですよ。どうせお前3000万持ってねえだ、みたいな感じで、何でも許せますって言ったら、それとか言われて、それこそ本当に聞きたかったことだったって言われて、つって、俺頑張りますって言われて、やっぱそうなんすねって。金持ってたら、ある程度言ったら全然幸せじゃないとか、幸せは変わらないって言ったけど、全然幸せやないですか、それとか言われて。え、これ幸せですかって言ったら、幸せですよ、俺もそれなりたいって言われて。俺もその、なんかちょっとでもね、カッターとかぶつかわれた、もうどうせお前3000万持ってねえからいいよ、許すよ、みたいな感じ、本当に。本当に。そんなバカみたいな話かもしれないけど、これ、渡辺さんだからですね、じゃないんだよ、多分。俺も別にそんなの意識してなかったけど、そのあたりぐらいからそう思うようになってきたもんね。わかる？言ってる意味。だからもう何もかもあれ。なんかね、一軒家とか売ってるじゃん。中古の家とかなんか外歩いてると、一軒家どうですかとかチラシ配ってるお姉ちゃんたちいるじゃん。わかる？その子たちのこうピッとこう、チラシをもらっても、4480万か。どうしようかなーみたいな感じで、チラシ見ながら。うん、まあ、でも買えるんだけど、あえて買わないみたいな感じで、 なんかね、わかる。アホでしょ。アホなんだけど、この毎日がめちゃめちゃ穏やかな人間を多分作り出すんだと思うのね。いや、なんであなたたちだってお金持ちになったらどういう気持ちなんですかって知りたいでしょ。うん。わかんないでしょ、なったことないんだから。だからもう今あなたたちはめちゃめちゃいいやつだと思うんだけど、これ聞いてるやつらはね。俺のリスナーさんに悪いやつなんかいないから。でもそのあなたたちをのもう人間的良さをさらに6倍から8倍ぐらいまで一気に引き上げると思う。3000万で8倍いい人になると思う。今まだあなたたちはね、どれが儲かるんすか、何が儲かるんすかつってね、目ギラギラギラギラさせて目ドルマークになってんじゃん。いや、そんなことないですよつってジェントルマンに振る舞ってても、でもこれが儲かるらしいんだよつったら、すぐに携帯でパパパパパってメモって、で何ですかとか、もう録音テープまでおっしゃるかもしれないじゃん、あなたたち。そんぐらいあなたたちですら、もうお金がない時にいい人のあなたたちですら、3000万をさらにあなたたちに余剰資金として与えたら、もうそのいい人が輪をかけて8倍くらいいい人になっちゃうわけよ。もう悟りを開いた人みたいな感じ、ほんとブッダで言うならなると思う。今のリーゼントに3000万ボンって渡し、まあボンって渡すか、実際自分で掴んだ金かどうか分かんないけど、とにかくまあ心にすごいゆとりが出ると思うわけね。うん、それがもう日常的に出ると思う。うん、今リーゼントはもうコンビニの店員とかに態度超悪いもん。もうコンビニの店員とか叱りつけてるもん、本当に。うん。なんでそんなに叱りつけんのぐらい。だってこいつがよ、弁当温めてねえんだよとかすげえなるわけよ。でも3000万持ってたら、ああ、すいません、弁当ちょっと、ちょっとぬるいんでもう一回やってもらえますかつって。ああ、いいですよ。まあそうだよな。お前は弁当も温められないよな。だってお前は3000万も持てない人間だからな、みたいに多分なると思うの。なんかね、すげえ嫌なやつっていうか、いや嫌なやつっていうか、周平さんそれが聞きたかったっていうんだよ。俺も別になりたくてなったんだよ。勝手にそのランクになったらそういうふうに思うよなって、心がめちゃめちゃ落ち着いたわけよ。全然落ち着く、本当に。うん。マンションの、もう、管理人さんとか、その、コンシェルジュとかいるんだけど、うん。お疲れ様みたいな感じだよね、本当に。うん。でもそれ、至るところでなる。もう、至る部分でなる、本当に。何か緊急な用事でさ、結婚式があったとか、わかんない、葬式があったとかになっても、もう、びくともしないわけだから、その、今のその状態だと。あ、わかりました、じゃあすぐに、なんか、もう服でも買えばいいのかな、みたいな。うん。葬式代が必要なんだよ、つったら、まあ、じゃあ出しますよ、とか。うん。だからもうその、何かあった時の不安がないよね。全くないわけじゃないけど、だからその、そういう意味で本当にお金持ちってどこまでかわかんないけど、その、何十億何百億とかいう話をしてるんだったら、てかまずそんなものをまず、夢を見るのはいいけど、まずその通過点として3000万を手に入れるっていうのはやっぱあるわけじゃん。うん。これ5000万とか6000万になるとね、もっとそういう気持ちになるよ、本当に。うん、なる。うん。だからやっぱ、いい人でいられるんじゃない？それはあれでビジネス犯されたとか、変な不評な噂流されたとか、なんか悪口言われたってなったら全然話は違うよ。それは男としてけじめつけないとってなるけど、そいつとは。それは、金があるないとは関係ないってことね。ただ、普段の生活で、例えば、もう猫、うちの猫なんてもう本当にもう豪華な生活多分していると思う。多分、世界一豪華なんじゃないかなっていうぐらい生活しているわけですよ。チュールなんて1本が50円とかするわけでしょ。それをもうねだれば、もういくらでもあげるから、向こうも欲しい時に言ってくるみたいな感じなわけね。もしかったら絶対出てくるから、チュールが。しかももう色、味なんてもう全種類もう毎日違う同じチュールが2本連続であげることなんか絶対ないわけですよ。わかる？それを、まあ、この子が寿命を全うするまで、それを続けてあげることができるとかね。うん。それに対してびくともしないっていうね。だから金持ちになると、どういうふうに、 知りたかったでしょ。モチベーション上がるでしょ、やっぱり。3000万貯金するっていうのね。3000万貯金することは簡単だよね。でもやっぱ、まだあなたが若い、まあ若くても、まあ若くなくてもいいけど、経験しなきゃいけないことってのはいっぱいあるよ。例えば海外をいっぱい回るとか、まあじゃあスポーツカー買って、やっぱいろんなとこ行きたいっていうのが夢だとしたらね、まあそれやっていいと思う。でもそれぐらいしかやることないと思うんだけどね。うん、海外と、あとビジネスと、まあでもあとスポーツカーと、あと家ぐらいしかないわけなんだから。まあそれを終わって余ったお金が3000万とかあると、そうなると思うよ。意外とね、みんなね、どんどんどんどんどんどん借り入れして、どんどんどんどんやるからね、意外と3000万の金融資産残せてる人って少ないんだよね、物販プレイヤーとか見ても。考えとかないとやっぱなくなっちゃうんだよね。うん。まあ、なので俺のおすすめとしては前も言ったけど、なんか投資に回しとくといいですよと。まあ今日はちょっとそれぐらいの話かな。なんか唐突に話し始めた話だからさ、ちょっとまとまりがなかったけど、この間その周平さんに本当に年収800万超えたら幸せじゃないんですかって言ったら、年収かどうかはちょっとごめんなさい、わかんないですけど、金融資産が余剰資金として3000万超えたあたりぐらいから、まあごめん、実際にはちょっと3000万からその後って俺結構急激に増えてるから、わかんないんだけど、あんまりね。でも、おそらくじゃあ一番最低のあたりどんぐらいなのかっていうと、それはない人にとっては500万あったら、それは十分かもしれないけど、でも3000万って一つちょっと俺の区切りだったかなと。まあ、なんか、もうなんて言うんだろう。まあ、そうそうっていうわけじゃないけど、誰かイラついてね、貧乏な服着て歩いてさ、睨みながら歩いてたら、うん、近寄らんとこってね、うん、俺たちも貧乏だった時は、あんなこの野郎っていうふうにはなったかもしれないけど、あ、なんか貧乏でなんかジーンズダボダボの、なんか靴ちょい汚れてるお兄さんが来た、ちょっと避けとこうかなって、うん。なんかそんな感じになるよね。で、通りすがるときに、まあ、頑張れやとかいう風になるよ、本当に。なんかね、もうね、すべてを見下せるからね、常に気分がいいわけですよ。はい。まあ、ということで、なんてやなやつなんだっていう風な話なのかなと思ったら、それを、まあ、周平さんに言ったら、それこそ本当に聞きたかったことだって言われて、えっつって、やっぱそうなんすねって、気持ちいいんすねって言うから、いや、超気持ちいいっすよ、金超持ってるとって。勝手に全員持ってねえやつだって決めつけちゃうし、こっちも。うん。で、なんかもう余裕になっちゃうわけですよ。鼻息ちょっと荒く。みたいな。うん。それ聞きたかったとか言われて、あ、そうなんだと思って、今日話すこと何もなかったからさ、じゃあいつか話そうかと思って、みんなにそれもね、教えとこうと思って、なんか、そういう風になるって知っときたいんでしょ、みんな。うん。絶対なった方がいいよ。なるとわかるから。うん。やった方がいいと思いますよ、うん、はい、ということで今日はこれでね終わりにしたいと思います。はい、それでは失礼いたします。